聞くほぼ日。
水野圭也と
岸田奈美の
ラブ相談。皆さんこんにちは、水野圭也です。
こんにちは、岸田奈美です。
こんにちは、ほぼ日の長田です。この番組では皆様から寄せられた恋愛にまつわる様々なお悩みに水野さんと岸田さんに答えていただきます。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします,
お願いします、
お二人の近況についてお伺いできたらと思うんですが、水野さんの最近の近況ぜひ。
そうですね、最近、いや、なんか僕、1円玉を拾うのがちょっと趣味なんですよ。1円玉って、あ、もう分かりますよね、岸田さん。
分かんない、全く分からない。
あ、分かんないですか？
1 円玉を拾ったことがないから。
あ、分かんないですか？はい、いや、1円玉ってすごくこの、やっぱ、虐げられてるものだと思うんですよ。
まあ、いらないね、1円玉。
なんか、だから、いや、ゴミとかだったらゴミじゃないですか。でも、うん、お金っていうカテゴリーに入れられて、無理やり。うん、で、お前は一番価値が低いんだと。うん、ちょっと自分を感じるんですよ、1円玉に。それが落ちててもみんなそんなに100円とかだったらおみたいになるけど、1円玉って結構落ちてるんですよ。
あ、へ
で、僕がそれをこう、あ、なんか泣いているみたいな尊厳を奪われて泣いているみたいな感じでこう、あ、だから絶対拾うんです、どんな状況でも。デートであっても拾う、もう何かこう恥ずかしい状況、それこそね、はい、わかんないですけど、そのポッドキャストパーティーに行って1円玉落ちた僕は拾います
ピニシュラホテルに、
そう、ピニシュラホテルでも1円玉落ちて絶対に必ず拾う、もうそれが一番大事な
タキシードで、
そう、
拾う、
タキシ、あ、タキシードは用意しないといけないね。いや、そうやってだから常にビクビクして1円玉は同じだと思うんですよ、うん、だからこう常に拾ってきたんですけど、本当最近すごい場所に落ちてて、うん、僕の人生の中でももう最大の難問というような場所に落ちたんですよ、うん、それどこかというとエスカレーターが登っていくじゃないですか、うん、で登っていくところのこの、 あの下が吸い込まれる場所あるじゃないですか、うん、あそこに1円玉がこう落ちてた
おー、危ねえ。
そう、しかもですよ、これと取らなかったら次からどんどん人も来るわけじゃないですか、うん、だから危ないですよね、
危ないです、
ね、迷ってる時間はない、うん、
はい、
でも一円玉はちょうどだからこのこういう感じで、このあの吸い込まれるとこって斜め山みたいな、丘みたいな丘に打ち上げられてるんですよ、一円玉が、
はい、死体のように、
そう、まあ、死体と言えば別に分かんないですけど、そのいろんなもの打ち上がると思うんですけど、はい、その でもそうですよ、はい、尊厳奪われてもう息も絶え絶え
絶え絶え
一円玉があそこにありまして、はい、でそれもあのエスカレーターこう登っていくと、はい、あんまりその位置って視界に入らないんですよ、はい、だからかなりもう降りる瞬間ぐらいに、うん、パッと目に入って、はい、もう1秒なかったと思うんですよ、
うん、
その1円玉でも救いたいって気持ち常に持ってるんでやっぱ準備って大事です、常に準備してるものにチャンスは訪れる、うん、でも常に1円玉救うなって思いがあったんで、本当に考える前にもう動いて、僕体がどうしたかっていうと、はい、この1円玉あるじゃないですか、こうやって、はい、あのエスカレーター乗り込まれてるのに、はい、ちはやふるみたいな感じ。
パあー、なるほど。
救ったわけね。
パーンってやって、コロコロコロリン、コロリンっていって、それを僕はスッと。
おー、かっけ
ー、
すごい、すごい、
この、この拍手されると、急にちょっと我に返る、何を俺は今熱く語ってたみたいになるんですけど、その1秒ぐらいの間に、一円玉をエスカレーターのあのギリギリのところにある一円玉をこうシャッってやって転がして拾ったっていうのが近況ですよ、
はい、後ろの人から見たら急に転んだ人みたいにな
ってる、ね、そう、急にかがんで
かがんでシャッってなった人、
そうですね、
いやでもすごいね、やっぱ日本がこれからサッカー強くなっていくためにはそういうなんか反射的に動くストライカーみたいな人がいりますよね。
なるほど、うん、一円玉を拾うという意味ではストライカー、
そうですね、うん、でもそれをやる、そのシャッてちはやふるをするカロリーって1円以上じゃないですか、
うん、そう、いやでもそうなんです、だからね、僕岸田さんには分かってくれると思うとこの話してるんですけど、はい、やっぱり僕が拾い集めたのを全部集めたら、
うん、
もしかしたら80円とか90円になるかもしれない、それ僕が集めたのは80円90円じゃないじゃないですか、
はい、
80個90個の尊厳を集めてるわけなんで、
はい、
それいきなり値段でバンと切れるものでもない、
うんうん、切れないものでもない、
切れるもので、
それはなぜなら僕自身だから
という、そう、僕自身を一個一個拾い集めて、はい、だからお金ではない 状況になる。豊かさです、これは。はい、価値とはこういうものでないのかという。
なんかこの風景を谷川俊太郎さんとかに詩にしていただきたい。
いや、小首かしげて終わるだけかもしれないですけど、はい、
一円玉くんみたいな、うん、
なるほど
そう、ぜひぜひちょっとオファーをかけていただいて。
いや本当にでも、はい、そうですね、そんなんでした。
面白いな、
素敵な話。
面白い、一円玉拾いいな、なんか、
はい、
将来児童書とかにしよう。
あ、メモ
メモ、あ、メモに一体何が書かれてるんだっていう話もありました。岸田さんがたまにラジオ中にメモをするけど、
あ、もう一円玉拾い、
一円玉拾いって
拾いとか、はい、あとゾウアザラシとか書いてる。
それ単語を書いてるんですね。
あ、はいはいはい、
あ、なるほどなるほど。
そうで、あの、はい、結構何年か経った後に、はい、何これ
これって
そう、妖怪一円玉拾い
妖怪にされとるじゃん。おいおいおい、
妖怪、
いい話じゃな、いい話だから拍手してもらえたの。妖怪
妖怪自尊心の
はい、メモ帳に行くまでに、妖怪に、
人間自尊心がこじれるとこうなるんだぞという一円玉を拾うようになる。でも大事だよね、大事だよね。うん、わかるわかる、はい、大事大事。
ありがとうございます、はい、じゃあ早速5つ目のラブ相談をご紹介します、アシュラママさんよりいただきました、水野さん、岸田さん、こんにちは。私は自己肯定感が低いくせにプライドが高くて、はい、私なんかと言いながら自分はもっと愛されて幸せになるべき存在のはずだとも思っている人間でした。
私ですね。
自分に合わない男性に執着して相手から軽く扱われたり一方で好意を寄せてくる人は軽蔑しながらも利用して自尊心の餌食にしたり、仕事は友人関係がうまくいっても異性から愛されないと自分の価値はゼロな気がして、恋愛は大体不安でうまくいかないことが多いです。現在小学生と乳幼児2人の娘がいます。夫に出会い以前抱いていたような思いからは完全に解放されましたが、自分の子供の性別が女の子と分かった時、子供たちも私みたいに恋愛で悲しい思いをするのではないかと不安になってしまいました。私と子供たちはそっくりでも別の人間、恋愛は傷ついて得るものがたくさんあると頭では分かっていても、この子たちにはそんな家庭すっ飛ばして幸せになってほしい、少しでも傷つく機会はあってほしくない、人から愛され尊重されてほしいという思いで苦しくなります。水野さんが娘さんたちに恋愛英才教育をしようと思ったがやめた、自分自身で傷ついたりして学んでいくものだからというお話をされていましたが、恋愛に関して低学年の子供たちに親としてできることはどんなことでしょうか。岸田さんとお母様との親子関係も素敵でとても憧れています。お母様は岸田さんや弟さんの恋愛にどのように向き合ってくれていましたか。長文失礼しました。これからも放送を楽しみにしています。まだまだ寒い日が続きますので皆様お体ご自愛くださいとお悩みいただきました。
いやもうなんか礼儀正しい方ですよね、
うんうん、
最後まだまだ寒い日が続きますので、
うん、皆様お体ご自愛ください
まで言われて、
うん、ね
え、もう変なことは言えないです
ね。もう、うん、ご尊厳を守らなければならない、うん、はい、
大丈夫だなってまず思いましたけど、ね、
いや大丈夫大丈夫、う
ん、この方に育てられるお子さんは、はい、まあ、愛情が必ず注がれると思うんで、
そうです、
結局愛情注がれたら、
うん、
そうそう、愛されたっていう自信が、はい、うん、自己肯定感なんで、うん、もう本当に大丈夫だとまず思いましたけどね。
あ、大丈夫だと思います、うん、愛されて幸せになるべき存在のはずだって、これね、なんかね、いいんですよ、すごく。これすごく、このアシュラママさんの親御さんなのか、育ってきた環境が違うから、今ちょっとセロリが、育ってきた、育ってきた環境が、のおかげなんで、すいません、ちょっと。
そうですね、ちょっと、そうですね。
そうですね、はい。
本当にノイズって
こと、ね、ノイズが、もう、よくない、うん、頭の回転が早いから、もう。これ、親が授けてくれた、本当に素晴らしい才能というか、うん、もう、天下の宝刀みたいな感じなんです、うん、本当に、うん。なんかね、やっぱ愛されて幸せになるべき存在のはずだって思えることが本当私一番大事だと思っていて、うん、やっぱり自分がバカにされたりとか軽く扱われた時に怒りとか悲しみを感じるって私すごい大事だと思うんですよ、うん、だけど世の中はそんな風になんか理不尽なこともあるしひどいやつもいるから傷つくっていう、その愛されて幸せになるべき存在だっていうマインドのセットのおかげで傷つくこともあるんだけど、うん、最終的にでも幸せになるために私これってすごい大事だと思ってるんですね。そうで、だからなんか その恋愛では大体不安でうまくいかないことが多いですって書いてるけど、なんかね、私はこういう愛されるっていうこととやっぱ恋をするっていうことはすごい相性が私悪いことだと勝手に思ってるので、なんかその相手をコントロールしたいとか相手に振り向かせたいとかっていうのは、なんかちょっとこう私は愛とはまた別の感情なんじゃないかなっていうのはね思うんですけど、何が言いたいか忘れました。
まあでもいや大丈夫だっていうことですよね、まずね、
うん、大丈夫で、
う
ん、
そうですね、子供
を
どう育てたいかっていうことをこうちょっと不安に思われてるというか、うん、まあこれ本当僕も全くわからないというか、今まさに悩んでるとこではあるんですけど、何かこの、うん、自分なりに今現時点ですよ、うん、このよく自己肯定感、まあ、特に最近よく言われるじゃないですか、はい、これってなんで低い状態が生まれるのかとかを自分なりにこう考えてみたときに、何か自分は親としてまずなんて言うんでしょうね、まあ、学校の成績があまり良くないとか勉強できないっていう時に、まずこのハードルというかこの飛び越すなんかバーみたいなのを設定しちゃうんですよ、癖として。でここ飛び越せよって、まあつまりじゃあ漢字は1年で習う、小学校1年で習う漢字はこんだけ覚えなきゃいけないとか、でこの子はこれを書けてないとか、年っていう1年の年の字の書き順が違ってるとか、なんかそれが気になっちゃうんですよね。でこのバー、つまりここを飛び越せって基準を最初に設定しがちなんですけど、これやるとやっぱり自己肯定感は下がらざるを得なくて、なんでかというと、ここを飛び越せてない自分っていうものが、あの、意識されるわけなんで、じゃあ自己肯定感上げるってどういうことかなっていうと、僕のイメージとしては、この飛び越すバーの基準じゃなくて、硬い地面になるっていうイメージなんですよね。だから、思いっきり踏みしめる、踏みしめるかどうかみたいな。そうすると、なんかこの、一年の年の書き順が間違ってても、ああ、この子ダメだ、間違えた、じゃなくて、この年が今覚えておくと次もまた使うし、年っていう字って結構難しいじゃないですか、この最後で出ちゃダメとかあるんで、なんかこれができるなと、あの漢字も書けるようになるな、いいなと。だからつまり今この年が書けないことに対しては不安になってない状態ですよね。大事だね。でそのなんか地面になる、硬い地面になる、踏んでジャンプするための地面になるっていうイメージでこう接するといいんだろうなと、理屈的には今僕は思ってます。
はい。
ただ全然余裕がないとイライラしてわーって言ってたりとかしちゃうんで、今度はそのいかに自分の優しい状態を持続させるかっていうのが、すごい今の僕のテーマなんですけど、そう。なんかそんなイメージはありますね。うん。
うん。
そうそうそう。
まあ、でも大事。その理論でいくと、この子たちにはそんな家庭すっ飛ばして幸せになってほしいっていうふうに、このアシュラママさんは娘さんたちに思ってるわけですけど、これすらも、そのやっぱ、どうしてもやっぱ親だから傷つけさせたくないとか、いらぬ苦労はさせたくないと思うかもしれないけど、やっぱ傷とか苦労でしか得られないことってあって、大事なのって傷つかずに幸せな恋愛をすることっていうのは多分もう、理想すぎて無理じゃないですか。だから傷ついたり苦しくてもそれが硬い地面になればいいっていうことですよね。
またその地面なんで、自分とその地面になるってことは、例えば人に話しかけるとか、友達を作るとか、またその友達が嫌な人でも、またもう一回他の子と仲良くしようみたいな安心感が持てるかどうかだと思うんですよね。硬い地面っていうものってどういうものかをこう噛み砕いていくと、でそういう状況を作ってあげるというか、
まあこれはうちの母が言ってたんですけど、どんだけ手をかけて優しく愛して育てたとしても、絶対子供は反抗期を迎えるって言ってたんですよ。親が望んでる方とは全く別のことをしようとすると、それは恨みとかそんなんじゃなくて、人間の生きるために親に反抗するっていうのは、すごいなんか一人で生きる力を試すみたいなところでもあるから、すごいもう必要な本能なのであると、ことを考えると、傷つかずにそのなんていうの、幸せに恋愛を恋愛をって言ってると、ズタボロの恋愛を反抗期として迎える可能性もあるわけですよ。もう地元のヘッドとかと付き合ったりするわけです
いやでもそれは本当に今親として結構不安で、娘がえげつない彼氏連れてきたらめっちゃ嫌だなみたいな、この絶対こいつダメだぞみたいなでもそれを否定するのもダメじゃないですか。
そうね、
ちょっとシミュレーションしちゃうんですけど、そうそう、なんかうわー、それこそね、そのおくず様みたいな人、
はいはい、
明らかに 言うてもこんなラブ相談やってるぐらいなんで、その、うん、クズを見分ける目に関しては相当やっぱあると思うんですよ。うん、もう明らかにそのクズセンサーがもうピコンピコンってなってる、もうすごい、もうすごい状況になってる、うん、娘が今まさにおクズ様と、うん、なんならもう結婚しようとしてると、うん、娘さんをクズさんみたいなこと言われて、もう言い方でもうお前がクズとやることは分かるみたいな。そうね。その時にどうすればいいのかっていうのは今正直悩んでます。
正直悩んでるね、はい。まあでもさ、無理じゃん、その親がそこの幸せを決める。まあ、
そうなんですよ。そう。
なんか大事なのは、この人だから一番大事なこと言ってて、うん、愛されて幸せになるべき存在だよ、あなたは。っていう。
なるほど。
うちのおかんはやっぱ私本当におくず様いっぱい引き連れてましたけど、うんうんうん、絶対言いたかったと思ったし、絶対止めたかったと思うんですよ、うん、その経歴だけ見たら、うんうん、ダメだよそいつって思ってたと思うんですよ、うん、あ、特にうちのお母さんなんてそんなに恋愛経験実は豊富ではなくて、うん、なんだろう、結構ストレートにひどい恋愛とかもせずに、うんうん、お父さんと結婚した人間なんで、うん、思ってたと思うんですよ、うん、なんだけど結局止めたところで娘はもっと反抗するっていうのは分かってたから、うん、まあ、どんな人でも応援すると、うん、だけど大事なのは奈美ちゃんを悲しませたりとか泣かせるやつはろくなやつじゃない、あなたはそんなに軽く扱われていい人間じゃないからねっていうのはずっと言われてたんですよ。
あ、めちゃくちゃいいですね。
そうだから、なんかあった時辛い苦しいっていっぱいあったんだけど、うん、なんか多分その気持ちは私を支えてますね。だからすごいおくず様によっても、うんうんうん、親が見た時にすごいこいつは大丈夫かなって思うけど、うんうんうん、愛してくれてたら別にそれでいいわけじゃないですか。
本当だ、ね、今ここ言いながらまさに僕はその基準、うん、バーを作ってて、だからこの男を連れてこいみたいな、ね、どんな人でも応援するけど悲しませるなよが地面なんですよね、硬、うんうん、い地面なんですよ、うん、そう、これ理屈で分かっててもすぐに持ってかれるっていうのがあるんで、いや、そうそう、でもそうなんですよ、素晴らしいですね。
いや、素晴らしくないですよ。
お母さん、いや、北さんのお母さん、
いや、もう心配かけてね、ごめんね、お母さん、本
当に。届いてるんですかね。
ねえ、マンションの下でもう泥仕合を繰り広げて、あのマンションの管理人に通報されて、お母さんがもう心配して迎えに来たこともありましたし、
なるほど、
はい、3日間家に帰らず、うんうん、彼氏の家に入り浸っていたこともありましたし。うんうんうん、でも今思うとやっぱ感謝ですよね、それも全て。
はい、なるほど、いや、
ありがとうございます、うん、はい、はい、じゃあ続いて2つ目のラブ相談をご紹介します。スイちゃんさんよりいただきました。水野さん、キサさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私は現在付き合って1年の彼氏がいます。思いやりがあって一緒にいると楽しい大好きな彼氏です。
いいじゃん。
ですが、恋愛関係はいつか終わると思うと、ふと不安になったり、すごく悲しくなったりします。今の彼氏とお付き合いする前の恋人は初めての恋人で、5年付き合っていましたが、お別れをしました。そのショックから、恋愛はいつか終わるものなんだと思い、防衛本能が働いています。将来がどうなるかなんて誰にもわからないのに、定期的に不安に襲われてしまう自分が嫌いです。お二人は付き合っている恋人との別れを想像して悲しくなることはありますか？ご回答いただけると嬉しいです。というお便りで、こちらの他にもすごくいつかやってくる別れを想像すると怖いというご相談、たくさんいただいたので、ぜひお答えいただけたらと思います。
いやー、これあります？岸田さん
って。いや、わかんない。だから、老人形の館とか作る人はこういう人なのかなって思って、その、終わらせたくない。
終わらない。
この人を手元に置いときたいってなると、その老で固めたりするかなって思ってるんですけど。
確かに。
そうか。
まあ、ウーブだね、でも。ウーブじゃねえだって、これすげえ。なんか、切なくね。
いや、僕、そうですね。でも多いんですよね、このね、ご相談がね、
はい。え、そうなの？
多いらしいですよ。
いただきました。
恋愛が終わることが怖い、はい、この幸せが終わることが怖い、はい、ディズニーランドから出るのが嫌だ。可愛くない？私、はい、マネージャーの子供が小学1年生なんですけど、はいはいはいはい、ディズニーランド行ったことないって言って、うん、サプライズで連れてったんですよ。めっちゃ喜んで、うん、で、実はね、うん、明日はディズニーシー撮ってあるんだよ、うんうん、って言ったら、もう、いやーってだってめちゃめちゃテンション高くて、うんうん、ね、よく、めっちゃ楽しかったですよ、遊んで。うん、じゃあ、帰ろっかって言った時に、大泣きしちゃって、
う
ん、さっきまであんなに楽しかったのに、うん、なんで泣いてんのって、すごいびっくりして、で、家帰って、うん、そのお母さんに聞いたら、うん、いや、子供っていうのはあなたもそうだったんだよって、終わることが悲しいんだよ。あなたは大人になって、いつか終わるとか、うんうん、楽しいことも幻想であるっていう風に慣れちゃったけど、うんうんうん、純粋な状態では終わることが悲しいっていうのはもう当たり前で、それを泣けるっていうのはすごい尊いことだよねって言われて、 あ、そうなんだって。
なるほど。いや、深いですね。いや、僕も子供に対して、いつも疑問なのが、なんかお菓子をじゃああげようってなって、ご飯の後にデザートあげて、
はい、
で、食べるじゃないですか。じゃあもっとくれって言われて、うん、あ、もうこれ1個で終わりだよって言って、喧嘩になったりするんですよ。
うんうん、
なんであんな美味しいデザートを食べてたのに最後喧嘩で終わらせよう
と思ったの？いや、そう、本当にそう、
毎回喧嘩してるっていう、うん、ちょっとなんか動画をこの時間ちょっと動画見てみたいな あるんですよ。なんか、うん、こういう状況はしょうがない、動画見ようと、うん、で動画見てはーってあの YouTube とか見て、はい、じゃあ時間だからご飯来たからよし終わるって言うと、うわって攻撃してくるんだけど、うん、さっきあんな楽しく見てた YouTube をなんでこんな台無しに、
いや、わかる、
なんなんだこの子はという、うん、でもそればっかりなんですけど、確かに終わりが、うん、終わりの悲しみっていうのはある種のこの、何でしょうね、うぶという表現は、うん、いや、最初聞いた時は何だろうと思ったんですけど、確かにっていう。
純粋ですよね、すごく。うん、
なんか小学校の時に、うん、なんかこう、ペットを飼わないって言ってた女の子がいて、うん、なんで飼わないのって言ったら、死ぬのが嫌だからって言ってて、
う
ん、
ああ、でもそれはあると思う。う
ん、いましたよね、そう。はい、その時僕結構動物好きで、はい、あの昆虫とかも好きで、めちゃくちゃ飼ってたんですよ。
うんうんうん、
その時になんか死ぬのが嫌だから買わなかったら、すっごいそれは今を否定してることにもなるなーって、なんか小学校の子供心ながらに思ったんですよね。でそれがだから終わるのが怖いっていう状況から、どうやってこう、なんでしょうね、終わりはあるけれど今を楽しもうみたいなになってくんでしょうね、
いくつではね。そうですよね。まあ、てかもう出会った瞬間に終わってますから、終わりは始まってるんですよ。
終わりの始まりが、
ね。終わりの始まり、うん。だから、やっぱ最後にどれだけ笑って、ありがとうって言えて、お別れができるかだと思うので、お別れ想像して悲しくなることがありますか？だもん、ちょっと質問が。お二人は付き合ってる恋人との別れを想像して悲しくなることはありますか？イエスはノー。う
ん、これは、ほぼほぼ、だからノーなん
ですね。あ、ノーね。
うん。まあ、なくはないんですけど、それを想像する瞬間、あ、いつか、例えばね、ずっと一緒にいてもどっちか先死ぬとか、ってことがあるんで、
うん、
その瞬間を全く想像することはないんですけど、あ、ね、あ、じゃあ想像しないことはないんだけど、そこに浸るってことがないんですよね。その感情にずっと浸って、ああ、嫌だな、じゃあ今をやめちゃおうかみたいなことにはならないっていうか、
彼を想像する、
うん。
まあでも、それが一番合理的ですよね。だっていつかは。なんかどっちか死んじゃうかもしれないし、うん、別れが来るかもしれないしっていうことだから、果たしてでもそれはどうなんだ、本当にいいのか我々はそれで。
なんかでも別れを想像して怖くなっちゃって今を楽しめないことは相当なんか、
確かに
損してるなっていう感じになっちゃうんですよね。
確かに別れを想像して悲しくなるってことは別に悪くないんだけど、それによって今不安で楽しめないっていうのは、これは問題ですよね。確かに。
あとそう、別れ、なんか僕、あの、河津桜を見てきたんですよ。ちょっと早めに咲く桜があるんですけど、僕好きで行くんですけど、この河津桜見た時に、まあ今満開なんですよ。今この状態で。
こんな2月で
も。そうなんですよ。満開で、あ、でもなんかこう、花びらがこう、チラチラっと散ってると、もっと散る時期はもっといいんじゃないかと。でも桜ってやっぱ散る時めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。でももう別れじゃないですか、
それ。別れですね。
そう。だから別れって、そんなにダメなもんなんかなってちょっと思ったんですよね。その別れ自体がやっぱ悲しいとか、なんて言ったらいいかな、僕と同い年の知り合いが亡くなって去年、でちょっとこのお葬式というかお通夜行ったんですけど、なんかふっとその時も思ったんですよ、あれ僕の年齢で死ぬのって早いんですけど、それって悲しいことなのだろうかと、やっぱり、なんかそう、生きててもなんか辛いとかじゃなく、その命がまあ終わったわけですよね、46年とか7年で。それって本当に悲しいのかっていう別れなんですけど、なんでかというと、その楽しいこともあっただろうし、たくさん、で今ここでそれが終わったっていう、なんて言ったらいいんだろうな。だから僕はその別れが怖いっていう感覚にちょっとこの違和感を感じるのは、別れ自体にもなんか意味があったり価値があったり、もっと言えば美しさすらあることもあるよなっていうふうにはちょっと思うんですよね。
なるほどな、
うん、
確かに。でもうちのお母さんも結局お父さん亡くなっちゃいましたけど、最初はすごい悲しかったけど、まあ今思うと、あの辛いけど、あの辛さがあったからこそ あの専業主婦じゃなくて外の世界を知れて自分で働かないとっていうのでいろんな人と出会えたりとか自分でできることが増えたから、まあ、あの別れは別れでもう今思うと良かったのかもしれないねっていう、まあ、それは分かんない、お父さんからしたら気の毒かもしれないけどって言ってたから、確かにその後でしか分からないよね、不安、そっか、定期的に不安に襲われてしまう、そうだよな、でも大事大事っていうか、ていうかそういう、ああ、まあ、分かる、でも私これちょっと分かるんですよ、その私残高制だと思ってて、幸せは、今は思ってないですけど、前は。だからめっちゃ楽しいみたいな、こんな楽しかったら私の今幸せ貯金がない、リボ払いになってしまうみたいな、そう、債権が雪だるま式に増えてこのあとものすごい不幸に襲われるんだって思っちゃったけど、そんなことはないんですよね。だからそんなことはないんだぞって意外と長く続いていくし、別れはそんなに悪くないぞっていうことを多分これからたくさん知っていくんだと思うから、なんかそれをなんか今すぐこの不安をなくそうとかじゃなくて、あ、そういうもんなんだねっていうのが頭の片隅で思っとくだけでいいかもしれない、
はい、まあ、あと別れがやっぱり怖いっていうのは今がね幸せであるっていうことの証明でもあるんで、好きなんだろうし、この方のことがね、大好きな、まあ、彼氏一緒にいると楽しい、まあ、すごい幸せな時ってありますね、いや、ありますわ、ごめんなさい、これあります、
あります、
すっごい幸せな時になんかそれがなくなってくみたいな、なんか僕あのよくあの合宿行くじゃないですか、本の合宿 で、で今回ちょっとあの僕の後輩の漫画家も連れて3人で行ったんですけど、なんか夜になんかこうちょっと飲むかみたいになって、でも店本当やってない時間なんです、もう1時とか2時ぐらいで、でもちょっと一杯飲もうみたいな感じで、本当フラッと入った店になんかこうマスレモンサワーってなったんですよ、でこのマスレモンサワーって何かっていうと、なんかでっかいマスにめちゃめちゃレモンが入ってて、でレモンサワーなんですよ、でそれにひしゃく
あるね、
これでこうやってすくって飲むんですけど、めっちゃうまいんですよ、なんか、でもう店もないぞここにはと思って、あ、なんか明かりがっつって行ったら、マスレモンサワーっていう見たことない、見たことない、もう飲み物として見たことない概念がここに用意されて、それを坂野っていう漫画の2人でこうひしゃくですくいながら飲んでる時に、あ、マスレモンサワーがなくなっていくみたいな飲めば飲むほどなくなっていく坂野みたいな、寂しいよみたいな、まあ、ちょっと酔っ払ってただけなのかもしれないけど、ずーっとそれ言ってたんですよ、ずっと言ってなくなったみたいな、どうする魚で、これ結構多いんで、この1800ぐらいがっつり入ってくるんで、魚みたいな、お前が一番こっから意外な飲み物を俺は頼むっつって、なんすかっつって、ですいません店員さんっつって、マスレモンサワーくん言ったら、店員さんが僕も意外でしたみたいな、こっから飲むんかいな、
やば
やったんですけど、やっぱりすごい幸せな時って、あと意外性、つまりこう知ってる幸せだったらその終わりも別に不安じゃないんですけど、やっぱりこの、 あの相談いただいた方の彼氏本当好きで、あと自分も意外なぐらいいろいろな幸せが、やっぱ意外性と幸せ結構すごく大事な関係性で、そうですよ、だからそれがあった時こそちょっと不安になるっていうか、終わるのが、なんかちょっと自然なことかもしれないですね、
マスレモンサワー、
マスレモンサワー思い出しましたよ、マスレモンサワーを、
マスレモンサワ
ーいやー、そうだ、自然なことですよ、
でマスレモンサワーと同じでね、おかわりできるから、
おかわりできるし、
おかわりできるから、
そうそう、またね会いに行けるし、
そうだ、別れでなんかプツってこの幸せが終わっちゃうかもしれないけど、あなたの幸せは続いていくし、関係性がより良い方向に変わるかもしれないから、
確かに、
まあまあ大丈夫大丈夫、
なんかこういきなり停電みたいなイメージかもしれないですけど、電気はやっぱ流れてまた電気つけられるし、自分で消せるし、そうそうそう、そうやって、そう、いいことも、まあもちろん悲しいこともあるんですけど、自分が決めていける部分もたくさんあるぞっていう、そうですね、
はい、ありがとうございます。今週もたくさんのお便りありがとうございました。恋愛にまつわるお悩み相談感想は引き続き募集しております。ほぼ日のラブ相談ページよりご投稿ください。
それではまた来週ラブ相談でお会いしましょう。水野圭でした。
岸田奈美でした。さようなら。
ほぼ日。